ください。404番を歌いましょう。404番を歌いましょう。
いさひとよ褒めまつれ、よみがえりし勝利の主。身の墓には何もなく、ただ衣も残るのみ。いざ人よ褒めまつれ、よみがえりし勝利の主。イエスは現に死に勝ちて、払いませり黒き闇。よみの勝利今いずこ、死は毒針もがれたり。いざ人よ褒めまつれ、よみがえりし勝利の主。命の主、栄えの主、讃え歌はいざたして、従おう我らにも、主のごとくに勝たしめよ。いざ人よ褒めまつれ、よみがえりし勝利の主。
アメン。
改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会の日曜礼拝にお越しくださいました。皆さんともに礼拝を捧げられること、心から感謝いたします。早速、今日の説教に入りたいと思いますが、今日の説教のタイトルはこのようにしました。じゃん洞窟の中で歌いましょう。洞窟の中で歌いましょう。これは別に皆さんと一緒にアウトドアに行きたいですということではないです。洞窟はサウンドシステムがいいので一緒に歌いに行きませんかっていうのでもないです。今日のこの洞窟っていう意味は、そんなにいい意味ではないです。もし皆さんが今日あなたの人生に洞窟はありますかとか、今日洞窟にとどまってませんかって言われたら、何かちょっとこう穴にはまってるというか、暗いところにいるというか、そういう意味でしょうか。私たちの信仰生活、あるいは私たちのこの歩んでる人生の中で、時に私たちは洞窟のような中にいるような気持ちを経験するかもしれないです。 でもその暗いその洞窟の中で、私たちはその中であっても歌を歌えるでしょうか。今日私たちの信仰生活はその暗い中でも喜びの歌を歌って神様を信じ続けることができるでしょうか。今日はそのことを一緒に考えていきたいと思います。一緒に聖書をお読みしましょう。詩編の57章です。詩編の57章、全部最初から最後まで読みたいと思います。日本語の新共同訳聖書は1節から12節までありますが、英語の聖書は11節、ちょっと節がずれますので、イングリッシュスピーカーの皆さんはご注意ください。私の説が言う説は多分1個ずれると思います。イングリッシュだと。詩編の57章、1節からお読みします。57章です。指揮者によって、滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの詩、ミクタム。ダビデがサウルを逃れて洞窟にいたとき、憐れんでください。神よ、私を憐れんでください。私の魂はあなたを酒どころとし、災いの過ぎ去るまであなたの翼の影を酒どころとします。意図高き神を呼びます。私のために何事も成し遂げてくださる神よ。天から使わしてください。神を使わしてください。慈しみと誠を。私を踏みにじる者のあざけりから私を救ってください。私の魂は獅子の中に、火を吐く人の子らの中に伏しています。彼らの歯は槍のように、矢のように、舌は剣のように、鋭いのです。神を天の上に高く戒し、栄光全地に輝かせてください。私の魂は鏡込んでいました。彼らは私の足元に網を仕掛け、私の前に落とし穴を掘りましたが、その中に落ち込んだのは彼ら自身でした。私は心を確かにします。神よ、私は心を確かにして、あなたに賛美の歌を歌います。目覚めよ、私の誉れよ。目覚めよ、盾ごとよ、琴よ。私は曙を呼び覚まそう。主よ、諸国の民の中で私はあなたに感謝し、国々の中で褒め歌を歌います。あなたの慈しみは大きく、天に満ち、あなたの誠は大きく、雲を覆います。神よ、天の上に高くいまし、栄光全地に輝かせてください。エイメン。素晴らしい詩編ですね。まずこの聖句を解説する上で、これは詩編だ、歌ということです。つまり、まあ私はアーティストじゃないので、その歌を作ったことはないんですけど、もちろん一つ一つの言葉が大事です。言葉の意味が大切ですけど、でも歌というのはその一つ一つ以上に、それを歌った人のその時の心の感情、気持ち、思い、それを表現しているものです。ですからそれを私たちは受け取る必要があります。同時に私たちは時々この詩編というのは人間が歌った言葉なので、私たちの気持ちに重ねることが多いかもしれないです。しかし同時にこれは神様の言葉となりました。聖書の言葉となりました。つまりそこには私たち一人一人に対するメッセージがあるということです。同時に面白いのは、新約聖書の中でイエスは少なからず詩編を引用しました。つまりどういうことでしょうか。イエス自身、つまり神様自身も詩編に書かれていることを経験して味わったということです。つまりイエスの思いを語ったものでもあるということです。まあ、特に有名なのは詩編の22章とか、それはもうまさしく十字架の思いを語った、そういう詩編になりました。まあ私はカラオケとか行く人間ではないので苦手ですが、今日はステップアップして詩編からメッセージを送りたいと思います。人生はチャレンジですので、こういうところに飛び込みたいと私は思います。私は過去半年間以上かもしれないです。実は詩編を勉強してきました。 この神様のメッセージに深められて本当に励まされています。まずこの詩編の一番最初にあるように、これはダビデの詩です。有名なダビデ王が書いた詩です。そしてミクタムって書いてあります。詩編の56章から60章までこのミクタムっていう詩編です。これはすごくロマンのある言葉なんです。実はどうしてかというと、これはおそらく詩編の形式、ミクタムっていう、歌の形式を表したっていう言葉なんですけど、この進んだ、研究が進んだこの現代の中にあっても、このミクタムっていう言葉は何を意味しているか未だにわからない言葉なんです。ロマンがありますね。はい。ですからただミクタムっていう詩編なんていうことです。そしてここに書いてある通り、これはダビデがサウル王ですね、ダビデの前のサウル王から命を狙われて逃れて洞窟にいた時の話。第一サムエル24章にあるんですが、エンゲディっていう場所の洞窟にいる、そのような話です。つまりダビデは洞窟でこの歌を歌ったということです。エンゲディ、ダビデがいた場所はこういう場所です。ちょっと分かりづらいかもしれません。この右側の方のこういう穴が無数にある、そういう場所でした。はい。ダビデはここに逃げて命を守っていました。でもダビデのこの詩編を理解する前に、この状況をもう少し確認したいと思います。ダビデは状況的には全くいい状況ではありませんでした。これもサムエル記の24章にあるんですが、その時点でダビデは何年も自分の王様である、自分が仕えてきたサウル王から何年も命を狙われていました。でちょうどその時にサウルが自分の軍隊から3000人のよりすぐりの軍人を集めて選抜してダビデをここの洞窟に追い込みました。そしてダビデは息を潜めて洞窟に隠れていました。実は調べると分かるのは、このエンゲディっていう場所はそこまで大きくない場所なんですね。つまり3000人の人が捜索した、おそらく見つかるのは時間の問題でした。ダビデはもう何年も命を狙われて心は疲弊していたでしょう。さらにこの状況では、もしかしたらもうすでに自分は殺されるっていうことを覚悟したかもしれないです。自分を命を狙うぐらいいつ追ってくるかわからない、その追い詰められた、そのストレスがかかる状況で彼は洞窟の中にいました。この状況の中でダビデは苦しんで、暗い洞窟の中ですから、おそらく夜は追っ手に見つからないように火もつけられなかったじゃないでしょうか。その暗い中にとどまらないといけなかったです。彼は追い詰められていました。ですからこの詩編に書いてある通り、滅ぼさないでくださいっていう歌になりました。その中で彼は自分の葛藤、苦しみ、痛み、それを表現して神様に吐き出しました。同時でそのような状況の中でも神様に頼る、そういう美しい表現をして、そして特に後半は神様を賛美する、そういう歌を捧げました。彼は洞窟の中で歌を歌いました。今日私たちの人生はどういう人生でしょうか。私たちの人生は洞窟の中で死を得てる人生ですか。それとも私たちの人生は洞窟の中で力強く歌が歌えるような、そのような力強い人生でしょうか。どうしてダビデは洞窟の中でこの神様を賛美する歌を喜んで歌うことができたんでしょうか。今日はそれを一緒に深めていきましょう。今日一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは自分の洞窟を見るということです。そもそも洞窟は皆さん好きですか？洞窟はどういう場所ですか？ 洞窟はいいも悪いもないと思いますね。ただ正直なイメージは若干こういうイメージがあるかもしれないです。普通に考えた時に洞窟は暗い場所なんです。入り口からはそこの中に本当には何があるかわからない場所なんです。私は今回洞窟って今日のキーワードですからいろいろ調べました。世界にはいろいろあるものですね。ひどい洞窟はやっぱり彼がいらっしゃるんですよ、コウモリさん、ね、アメリカとかだとそのこれありえないですね、何百万羽というコウモリさんがこれブワーッと出てくる洞窟があってそれをウォッチングするっていうツアーがあるそうです。そういう洞窟に行きたいですか？行きたくない。ダビデの洞窟は暗い洞窟でした。もしかしたら洞窟は暗さと見えないものの象徴かもしれないです。ですからこの詩篇も同じように特に前半はダビデの正直な心や気持ちが表されます。それは全然綺麗じゃなかったです。彼にとって洞窟は行きたくない場所、とどまりたくない場所、ストレスのある場所、しょうがなくいる場所、そして葛藤と痛みがある場所でした。でも彼は洞窟にいなきゃいけなかった。私たちはダビデのように今この現代の中で物理的に洞窟に追い込まれることはないかもしれないです。でもダビデのような洞窟に入っているような窮屈感、追い込まれ、ストレス、そういうものをこの社会の中で味わうことはあるかもしれないです。その中でダビデはどのように洞窟の中で時間を過ごしたんでしょうか。何を思い、何を感じ、そしてどの思いでこの歌を歌ったんでしょうか。この歌をよく見て私はあることに気づきました。それはこの歌をよく見るとどれほどダビデが自分の心をよく見ていたかということを知ることができます。彼は自分の葛藤や苦しみ、痛み、プレッシャーをありのままに表現しました。特にこれは感情的な表現ですね。よく見てみましょう。2節で彼は災いだって言いました。苦しくてしょうがないという表現です。4節では踏みにじられてる、心が踏みにじられてる、あざけられてるって表現です。5節はもっとすごい表現です。自分はライオンの中で囲まれている。そしてこれ日本語には出てこないです。英語の聖書だと飢えた猛獣の中に強制的に放り込まれている。その敵のものは槍や矢や剣だ。これらは全部心を刺す痛みのあるものです。私はこういう表現できないです。私はアーティストじゃないので。でもこれただ状況を言ってるだけじゃなくて、これはライオンに囲まれているこの苦しさ、飢えた猛獣の中にいるこの自分の圧迫感、痛み、それを彼は表現してるんじゃないでしょうか。彼は自分のそのこの苦しさにありのままにタッチすることができています。6節では魂が鏡込んでる、英語だとこのディストレスという言葉が使われます。これはもうそのまま苦悩、葛藤、思い悩みです。彼は自分の深い心にそのままを表現することができました。でもその中でもしかしてそれに触れることができたから彼は自分が何者かを理解して、自分には何が本当に必要なのかを理解した。だからこそ彼はそこで純粋に神様に助けを求めることができたのかもしれないです。そしてこの苦しみの中から彼は純粋に憐れんでください、助けてください、そういう美しい表現を生み出しました。あなたを酒どころとします。もうこれ詩篇を読めば何度も何度も出てきます。 あなたの翼に守られます。これはこの子供の鳥が親鳥に守られる、そういう表現ですね。糸高き神、救ってください。このダビデが使った表現がこの3000年間ずっと使われ続けるものになりました。何を言いたいんでしょうか。この歌を聴くと、そしてこの詩編を深く読めば読むほど、この洞窟の中で私は本当のリアルなダビデを見ることができます。何も隠していない、何もごまかしていない、そしてその洞窟の中でこそ、何も頼りにならないからこそ、彼は自分には神様しかいないってこと、神様を純粋に求めることができたのではないかってこと、それを私はそれを見ることができます。私たちは本当の洞窟を見る必要があります。実はそれはもしかしたら物理的な洞窟、自分の状況を悪くしているものでもないかもしれないです。ダビデがこの苦しい洞窟の中で本当に見たものは本当の自分自身でした。彼は本当の自分の苦しい心、葛藤、本当に自分が頼りにしているもの、その本物のリアルな自分に直面しなければいけなかったんじゃないでしょうか。ダビデはこの洞窟の中に入れられて、それがただどうなんじゃなくて、その中で自分という本当の洞窟を見る必要があったんじゃないでしょうか。今日私たちの本当の洞窟は何ですか。それは暗くて普段は見えないものかもしれないです。しかし本当の意味で本当のリアルな自分がいる場所です。私たちは大変な状況な思いをしているからとか、苦しい状況にいるからといって本当の意味で自分を見てるっていう意味にはならないです。実は私が感じるのは、私たちの多くの問題は実は問題そのものにあるんじゃなくて、恐れや不安によって私たちはそこに直面できないことが問題だということです。私たちの社会を見ればそのことは簡単にわかります。私たちは自分たちの不安や恐れを違うもので対処しようとするからです。先ほどクロエさんの話にもありました。私たちは問題を避けて違うもので満たそうとするから、これを買えばハッピーになるよ、これやればもっと嬉しくなれるよ、だから何も解決しないです。聖書の中で神様が私たちに呼びかける最も多い呼びかけは何か知ってますか。それは恐れるななんです。聖書では7000回以上神様は私たちに恐れるなって言うそうです。どうしてですか。神様私たちに恐れがあることを分かってるんですよ。でも私たちを信じること妨げる一番の問題は、私たちは恐れからそれを見なくなること、恐れをごまかしたり避けたり、それがないものかのようにすることによって、私たちは神様を信じられなくなるんじゃないでしょうか。私たちの問題は自分の洞窟を、自分という洞窟を見ないことなのかもしれないです。私は神様何でもできると信じたいです。でも条件付きなんですよね。信じる者には何でもできるんです。でもそれが恐れを見なかったり、それで避けたりごまかしたりしたときに、私たちは信じることができないんじゃないですか。今日私たちの自分の洞窟は何ですか。それはあなたの本当の気持ちかもしれないです。解決してない過去かもしれないです。まだ触れられてない傷かもしれないです。もしくは反射的に避けてる何かかもしれないです。私は別に問題フォーカスになれって言ってるわけじゃないです。問題フォーカスで物事は解決しないです。でも私たちが、私の本当の問題は本当の自分を見ることが問題じゃないんじゃないかってことです。私は本当の自分が見たら人は嫌っちゃうとか、 本当の自分をみんなが知ったらダメになっちゃうとか、それが問題なんじゃなくて、本当の自分を認めようとしないことが私たちの問題かもしれないです。ダビデに見えることは何ですか？その洞窟の中に入るってことは、自分という本当の洞窟を見るきっかけになるってことです。1ヶ月ちょっと前に私は倒れて救急車に運ばれたという説教をしました。その時から教会中の皆様から大丈夫かと聞かれました。ありがとうございます。ある人には手紙まで、お手紙までいただきました。ありがとうございます。今は大丈夫なの、大丈夫なので一応大丈夫と答えてるんですが、完全に回復はしてないです。私はちょっと驚いています。一回倒れると衝撃がここまで大きいのかということをちょっと感じています。なぜかというと回復が遅いです。そして今でも疲れがたまりやすいなと思います。仕事をして夜になると疲れてきて頭痛がするんですね。で、私はもともと頭痛持ちなんです。でも6、7年前にマラソンを始めてから肩こりと頭痛がなくなったんですよ。私は超ハッピーだったんですよ。やったと思って。でもこの1ヶ月夜になると頭痛がします。でもきついのはこの1ヶ月の間、倒れてからこの1ヶ月の間に私の周り、この教会の中ではたくさん素晴らしいことが起きすぎたんですよ。それが辛いです。私が倒れて1週間後にはキャンパスから2人バプテスマがあったんですよ。そして軽井沢を私が一から計画して実行委員会と一緒にやってプランニングして、軽井沢はものすごくいい時間だったんですよ。その中では多くの人が涙流して、多くの友達も参加してくれて、聖書を見たい、神様に近づきたいと言ってくれていて、そしてそれ以外にもこの1ヶ月はたくさんの人が教会に来てくれて、聖書を読みたいって言ってくれてる人が、友達がたくさんいるんですよ。そして若い人たちはやたら燃えてるんですよ。伊勢さん、これでいいですか、もうこれでいいですか。こっちではたくさん動いてるのに私は疲れてる。正直にこの1ヶ月はあまりいい働きができてないなと私は思っています。正直にはこの1ヶ月間、私は洞窟の中にいるような気持ちです。ダメですね、なんかそういうモードになると。こうなぜかこのある本で、牧師さんが書いたもので、燃え尽きないためにっていう本を読むようになるんですよ。ダメですね、そこになんかやたら感傷的になる、それが兆候を垂れて、あ、よくなくな最近と思って。で、ダメですよね、そういう風になると、あの英語で燃え尽きるというのはバーンアウトって言うんですけど、 Google でバーンアウトの確率とか調べてしまうんですよ。さすがアメリカです。アメリカはその牧師がその燃え尽きてるっていう、あの研究がめちゃくちゃあるわけなんですよね。すごい牧師さんは燃え尽きてる、ね、そういう現状もあります。あんまりいい状態じゃないです。でもこの聖句を読んだときに、勉強してみたとき、私はダビデに見習って自分は自分の洞窟にとどまろうと思いました。反射的にそれを避けたり、それがないものかのようにするとか、また同じようにただ忙しくするとか、正しいことし続けるとか、そうやって急に出ようとするんじゃなくて、暗いままでとどまって、改めて自分は何者なのか、本当には自分には何が必要なのか、自分という洞窟を見る機会にしようと思いました。この1ヶ月多くのことを発見しました。私はまず出てきたのは、やっぱり自分は神様に用いられなくなるっていうことが恐れだっていうことが分かりました。それは神様に用いられたいなと思ってます。そして同時に、いろんなところに手を出して、いろんなところに神様の動きがうまくいってほしいって、そうやって手を出しすぎちゃってるとか、そういうのも分かりました。でもそのさらにもう一歩いたときに、もっと新しい発見をしました。もちろんただ人間的に用いられなくてダメだなとかって、働けてなくて嫌だなって思うことも、は良くないことかもしれないです。でもその本当の奥の気持ちは何だろうと、より問いかけてみたときに、私はダビデのように、本当には自分は神様のために生きたいんだ、 別に高慢さとかじゃなくて、神様に用いられる人生に、人生を私はただ生きたいだけなんだ。改めて自分の純粋な心に触れられた気がします。神様にただ感謝しかない。神様しか自分を満たすことできないんだ。だから神様に用いられたい。その純粋な心、改めて触れることができましたような感触があります。やるべきことが見えるとあまり背負わなくてよくなります。私はだから改めて一つ福音を伝えること、人と聖書を分かち合うこと、管理することなんじゃなくて人を導くこと、それが自分の最もやりたいこと、そしてそれこそが自分の費やすべきエネルギーと時間を費やすべきことだということをより見出せるようになってきています。それは本当に嬉しいことです。今日私たち本当に純粋に神様を見れてますか？自分という洞窟を見れてますか？今日私たちは自分という洞窟があるのに、それがないかのようにごまかしたり避けたり感じなくさせたり、それをやめましょう。私、自分の洞窟というものが神様を信じる妨げになることを一緒にやめましょう。それよりも一緒に勇気を持ってその洞窟に入ってとどまって、それが何なのか見てみましょう。その時に私たちは本当の自分の気持ちと、そして本当の自分の神様に対する気持ちを発見することができるんじゃないでしょうか。なぜかというと、神様は私たち一人一人の心を気にかけておられるからです。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、洞窟の中で本当の神様を見出すです。ダビデは自分の心に直面して正直に表現して神様に頼りました。これだけでもとても美しい詩篇となりました。しかしこの詩篇はこれで終わりじゃないんですよね。不思議な詩篇です。この歌の後半は少し様子が違います。ダビデはただ苦しくて神様に助けを求めて終わりじゃありませんでした。後半はこういう表現がたくさん出てきます。例えば8節、自分の心を確かにします。これ英語だとステッドファーストという言葉ですね。これは安定、揺るがない、確信があるという言葉です。で、9節では目覚めよ盾ごとことっていう表現ですけど、起きろっていう表現ですね。ということで、これはもう賛美の歌を歌いたいっていうことです。そして9節の後半はもっとすごいです。私はあけぼのを呼び覚まそう、つまりこれは夜明けの光を起こそうっていう表現なんですよ。でもこれは皆さんおかしくないですか？だってダビデは苦しくて何もない暗い洞窟の中にいるのに、彼は今この時点で光を見てるから、明け物の光を見てるんですよ。そして彼は賛美しましょう、褒め歌を歌います。そして6節と12節は英語でドクソロジーって言うんですけど、もうその昇栄っていう神学用語ですけど、ただ神様を賛美するっていう表現なんですよ。これはちょっと不思議じゃないですか。ダビデは今暗い洞窟モードじゃないんですよ。後半は洞窟の中で苦しんで傷んで助けをただ求めるモードじゃない。後半は暗闇から光を味わった洞窟モードになってるんですよ。何が起きたんでしょうか？おそらくこれは7節に書いてあることだと思うんですね。第1サムエルの24章には、実はダビデの隠れてた洞窟にサウルが来て、そこで神様が働いてダビデは命を奪われずに済みました。つまりダビデはその苦しんだ自分自身直面して神様に頼った時に、その洞窟の中で神様が助けてくれたっていうことを味わったということなんですよ。洞窟はただ苦しくて痛々しい場所ではなかったということです。同時にそこでは安心感、平安、守られを味わう場所になったということです。洞窟は本当の神様を見出す場所です。 私たちにはどう適応できるでしょうか。私たちはこの人生の中で洞窟に入る時があります。そして洞窟を味わう時があります。その時私たちは自分という本当の洞窟を見て、自分が何者かと理解して、神様に純粋に助けを求める時に、神様は私たちをもう助けてくださるということではないでしょうか。私たちを救ってくださるということではないでしょうか。私たちもそれを味わうことができるということじゃないでしょうか。だからダビデは洞窟の中で賛美の歌を歌うことができました。彼は神様を味わいました。自分自身を見つめ、純粋に神様を求めたときに、彼は神様を味わいました。それを味わえたときに、彼の心ははっきりとしました。クリアになりました。ちょっと見づらいかもしれませんが、これ皆さん何の写真か分かりますか。氷の洞窟です。美しいですね。洞窟でしか見れない景色。これもうどういう景色か分からないです。これ下に水があって、上の景色がもう映ってるっていう、青白い、何百万年もしくは何億年かけてじゃないと、そして洞窟の中でしか決して生み出すことができない美しい景色です。もう一つ、これは土ボタルってしますか。洞窟の中で光るホタル、洞窟の中にしかいない。暗い洞窟の中でしかこの美しい景色を味わうことはできないということです。洞窟はただ痛くて苦しくて追い込まれる場所ではないです。そこは、そしてそここそが私たちが本当の神様を発見する場所です。本当の神様を見出すことができる場所です。ですから私たちはその洞窟の中でこそ本当の歌を歌うことができます。私は今年に入って、自分の洞窟を見ることによって、本当の神様を発見できることをたくさん学んでいます。どうしてですか。今年たくさん嫌な思いをしてるからです。エイメン。そしてできるだけ最近はなるべく自分の洞窟を皆さんにシェアしようとトライしています。なぜかというと、自分の周りのいる人が本当の神様を見出すことができるようになってほしいと思ってるからです。ある兄弟が2ヶ月前の私の説教に反応しに来てくれました。その2ヶ月前の説教で、私は嫌な感情のプール、自分のプールを嫌な感情があった時に泳ぐっていう、そういうシェアをしました。その兄弟、こんなごっつい兄弟が私に説教に反応しに来てくれて、今日の説教ありがとうございます。自分は心が見えないです。何を感じてるかわからないです。自分の奥さんにも、あなたは何を感じてるかあんまりわからないですと言われます。自分で見ようとするけどできないです。このごっつい兄弟が私の目の前でボロボロ泣きました。自分はそうなりたいけど、心に触れられるようになりたいけど、それができないです。どうしたらいいですか。自分はずっと仕事でストレスがかかりすぎて、心を見るその余裕もないです。そしてその心を見る時間も取ってきませんでした。彼と話して分かりました。彼はとっても我慢する人です。真面目で、周り方にすると心を見ないでそのまま進み続けることができる人です。彼は簡単に溜めちゃう人です。私は洞窟っていう表現はその時使わなかったんですけど、今わかります。彼は触れられていない洞窟のような場所があるっていうことがわかりました。ですから私は彼に言いました。そこの中に入ってもっと見ていかないといけないです。そこに触れて見て出し続けていかないと、その穴はもっともっと大きくなって、もっと触れられなくなります。だからそこに本当に何があるのか、とにかく出してください。まあそういうふうに話しました。そしたら先週の礼拝の時に、その兄弟がもう一回また私のところに来て、ね、話しかけてくれました。この2ヶ月間忠実に取り組んでます。 まあ、まだ正直わからないことが多いと。でも自分の中に何かあるもの、この暗闇に触れられてないものをなるべく出すようにしています。一番それが出るのは会社だそうです。会社でそういう気持ちがこれ出たら彼はトイレに書き込むそうです。そして自分はもう本当にただ汚い言葉、汚い思い、そうありのままの感情、それしか出てこないそうです。今トイレの中でそれを吐き出すそうです。でも彼はこう言いました。まだつかめていないことが多いけど、自分の本当のものを出そうとした時、今までにない安心感や平安を感じるようになってきていると思います。神様を少しでも近く感じるようになっています。私は自分のこの洞窟シェアが誰かのために役に立っていることは嬉しいことです。そして感動しました。彼は自分という洞窟を見た時にもっと神様に近くなっています。洞窟は自分を隠したり自分をごまかしたりする場所ではないです。私たちはそこでこそ本当の神様を見出すことができます。だからこそダビデは洞窟の中で歌を歌いました。洞窟の中でこれほど美しい賛美の歌を歌うことができました。そして3000年間経ってもこの詩篇は歌われ続けているということです。洞窟は本当の神様を見出す場所です。今日私たちは洞窟の中で歌を歌う信仰を持っていきましょう。私たちは洞窟の中で本当の神様を見出して歌を歌う、その信仰が必要です。私たちの教会がこれからどんな難しい洞窟にはまったとしても、常に本物の自分、リアルな自分を見つめることができて、その力強く神様を見出すことができるとしたら、本物の神様を見出すことができるとしたら、どれほどの影響をこの社会に与えることができるでしょうか。なぜかというと、私たちのこの社会には自分のその痛み、傷を抱えている人があまりにも多いからです。その人とそれを分かち合って、本当のありのまま分かち合って、そして本物の神様をそこから分かち合うことによって、どれほどの人を助けることができるでしょうか。だから今日、自分の洞窟をごまかさないでください。自分の本当に心にあるものを見てください。蓋をしたり避けたり感じたり感じないものとしないでください。私たちの教会はこのことがまだまだ足りないです。私は信じるものは何でもできるってやりたいと思ってるけど、なかなか動いてないです。そのキーは、私たちが恐れによって不安によって何か信じることが妨げられてるからなんじゃないでしょうか。神様は、私はそれを望んでないと思います。今日一緒に洞窟の中で本当の喜びの歌を一緒に歌いましょう。聖書を学んでいる方々、クリスチャンではない方、今日参加してくださって本当にありがとうございます。今日話したように、聖書のメッセージは綺麗なものではないです。でも私が伝えたいのは、そして聖書が伝えているのは、でも聖書のメッセージはリアルです。生きているメッセージです。ぜひそのような聖書のメッセージを心から受け取ってください。洞窟の中でどんな状況でも心から賛美を歌える、そのような神様をぜひ味わってみてください。説教は以上です。ありがとうございました。